イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
はい、どうも岩崎です。
2002年11月6日、アマゾンジャパンがアマゾンマーケットプレイスを開設。
はい、
はい、あ、はい、ゲダです。
ごめんなさい、途中だったんですね、今ね。
途中ですっていうか、まあ、はい、俺のことでも何でもないですけど、はい、もう15年経ったということでね、アマゾン開設から。
あ、今日そっか、あ、そういうことで、収録日か、ほど。
はい、
アマゾンマーケットプレイスって安くなるやつですよね。
いやいやいや、普通にその商品、あ、ユーザー間、新品ね、ユーザー間で売れるサービスを始めたという。
それが始まったのが今日。
はいはいはい、
すごいね、15年やってるのすごいですね。
ね、新品の売れ行きに影響が与えるかというのもあったけど、はい、まあ特に問題なく売られる。まあでもここからね、今のスイッチ、経過で買えない問題なんかも生まれな、生まれたりして。
あれって今も買えないんですか？僕なんか、この前TSUTAYAの渋谷の地下に行ったら、普通にマリオオデッセイセットが安く売ってたんですけど。
いや、だから時々出るんですよ。
あ、時々出るんですかね。
だ
から
任天堂の通販ページを見ると、はいはいはい、いつも売り切れてて、次はいつ発売しますって言って、でアクセスするじゃない、はい、そうするともう残念、また次回みたいな。
やっぱインターネット早いと思ってね、みんな。
そういう話じゃないん
ですよ、セドリアさん。
週刊メディアカレンダー
あ、いやいや
ということで、
スイッチの話もっと聞きたかった
な。はい、はい、今週の、気になるイベントをちょっと皆さんにつまみ食いしてお伝えしよう。
ギャラさんの方からよろしくお願いします。
はい、今週はですね、
はい、
今日はちなみに11月6日なんですけれども、はい、11月はですね、酉の市が盛り上がる月でございまして、
はいはい、
11月6日、18、30が、はい、今年のね、酉の市。
一の酉、二の酉、三の酉ですね。
はいはい、で、まあ、例えば東京都新宿の、
はい、
花園神社とか、浅草寺とかね。
浅草寺、あ、浅草寺もそうなんですか。
もうそう、あれ、あれどこだっけ、浅草、
大鳥神社、
大鳥神社、はい、
専属にあるんです
よ。あ、失礼しました。
結構駅から遠い、はい、意外と行くのね、
ね、まあいろいろ大須神社とかね、はい、いろいろありますけど、まあ縁起の熊手をね、はい、買って、まあ、商売繁盛だとか、
はい、
結構ね、どでかい熊手をね、はい、買って、はい、シャンシャン手拍子してもらったりしますけど、
あれ売れなかったらどうするんですかね、全部廃棄してるんですかね。
あ、どうなんだろうね。
めちゃくちゃすんごいんですよ、本当に恐ろしいことになっちゃ
う。あんまり喋る必要はないけど、はい、結構さ、はい、膨大な金額じゃん。
そうですよ。
だからまあ売れ残ってもいいような、あ、なんかちゃんとあるんじゃないの、何個売れたらみたいな。
なるほど、コスト自体はそんなでもないから
と思うけどね。だって100万とかあるでしょ、
でかい
のに。まあまあ、ちょっと雰囲気を楽しむのはね、はい、ぜひ、この時期ならでは
お祭り感
いいかなと思います。でそれからですね、
はい、
渋谷の方で、2020渋谷超福祉の日常体験使用展というのが、ヒカリエなどで行われますね。
はい
はい、障害のある人や高齢者、LGBT などのマイノリティと福祉そのものに対する意識のバリアを取り払うため、2014年から行われているイベントだそうです。
超福祉展ってやってましたね、展示会のヒカリエでも。
7日からね、はい、13日までやってるそうです。はい、で合わせてということなのか分かんないですけど、ダイバーシティ、ライブダイバーシティっていうね、渋谷サミットっていうイベントも行われるそうです。
誰か出る人とか分かってますか。
まあ、小池百合子とかね、出ますね。はい、でそれから
ちょっと栃木ですね。
はい、それから僕が気になったやつだと、11日からなんですけれども、はい、ヒッチコックの映画術という、まあ、ヒッチコック特集みたいなものが、はい、早稲田の松竹映画劇場。
早稲田松竹じゃなくて、
ね、早稲田大学の近くに映画館があるんですけど、まあ、名画座みたいなもん
です。早稲田松竹ですよね、あれ。はい、接種名称が
早稲田松竹映画劇場。
そういう名前なんだ。
はい、で、まあ、ヒッチコックの特集ということで、はい、なんかヒッチコックとトリュフォーってありますよ、
はい、トリュフォー
の友情を描き出したドキュメンタリーというのがあって、
あ、去年公開してた、
ね、それと、まあ、はい、裏窓とかね、ダイヤル M を回すとか、はい、まあ、そういうのが2本立てで楽しめるということで、
今のなんか話題の セクハラ問題でなんかヒッチコックも昔があったとかないとかって話して
た、まあ、あの人や、まあだからね、森重夫妻に次ぐ女性のお尻を触ってそう顔だよね
顔がね、顔つきがね、それだけでファンの人はあれですけど、でもそういう
今時どっかにいらっしゃるんですかね、つるんとしてポクンとしてらっしゃる人ね、
なんか見ない
ですね、可愛らしい感じです、
ね、海外だといらっしゃるかもしれないですね、うん、
で、それから僕はちょっと個人的に映画ね、はい、映画がありまして、はい、これも11日からですけども、はい、ね、韓国の映画で、はいはい、韓国750万人動員大ヒット密偵というね映画です。ソン・ガンホって有名な人だよね、
はいはい、俳優さんですよね、はい、
がまあやるやつで、はい、日本が統治する1920年代の朝鮮半島を舞台に、元朝鮮人の日本警察イ・ジョン・チョルは、これ読んでいくと分かんなくなってくるけど、まあ悪い組織のリーダーに接近をして、うん、まあ、密偵となるということですね、はいはいはい、でまあ、日本がねちょっと舞台になったらと鶴見慎吾、うん、鶴見慎吾って役者さんも出てくるそうですよ、
はい、鶴見慎吾海外デビューした
よね、ちょっとこうね少し本当の話を混ぜてるような感じはね、いやいや気になりますけど、うん、はい、というのがまあありました。それから、はい、ちょっとテレビの方から、
はいはい、
テレビの方からは、はい、今週、はい、11月6日の週はですね、はい、徹子の部屋、はいはい、ペア特集ということで、いろんな人たちがですねペアになって、
へ
で今日はもう残念ながら見れませんけども、はい、泉ピン子と橋田壽賀子がペアでなっておりましてで明日がですね、マギー真嗣とマギー志郎という
コンビ、なんか指定とかそういう感じですかね、
作り方を伝じてる。さらに、明後日が、はい、佐藤 B 作とアメクミチコの夫婦ペアですね、これが出まして、
考えるな。
でさらに、平野レミ、アスカ、でそれから米助米丸というですね、もう黄金のペアコンビで徹子の部屋をお送りしますんで、もうぜひ録画していただきたい
そうですね、興味深くはありますけど、そうですね、はいはい、見るかな、実際見るかな、
そうね、マギー真嗣志郎はちょっと見てもいいかもしれないけど ね、
そうですね、でもよく見るコンビでありますけど、出てるんでね、
そうですね、
バーターみたいなのですかね、私た
ち
ね。
でそれから週末はですね、はい、ちょっと気になるところで言うと、まあ、はい、めちゃめちゃイケてるが、はい、まあ、通常放送がありますが、
はい、
僕もこれまた見てないやつですけど、
はい、
ネット上ではね、その番組が終了するなんて話も出てまして、まだ半年後ぐらいなのかな、終わるのね。じゃそれの向けての企画が決まるらしいんで、まあ、なんか報告があるかもしれない。
はい、
それからさらに日曜日、この日はテレビ朝日が暑いんですよ。お待たせいたしました。ビートたけしのスポーツ大賞復活ということで、ね、なんかナインティナインと一緒にやるみたいですよ。
お待たせしてたんですか。
お待たせいたしましたよ。それはもうだってみんなカール君をね復活が気になったりとかしてると思いますけど、でそれ見てるでしょ、スポーツ大賞ぼんやり見た後で、はい、シンゴジラが
あーそうでしたそうで
したやるということでね、
そうシンゴジラに合わせてイベントやろうとしますけど、
はい、あ、そうなんですか。
でも結局やめました9時からね。
ね、まあ、ちょっとシンゴジラはい、アニメ版もね、はい、アニメ版も
ゴジラがね、
はい、やるなんて話、
怪獣惑星か、
はい
はい、面白いらしいですよ、今日ね、社会
の、そうなんですね、はい、でね、ちょっと気になってるところでは、はい、このものすごい強いね、
はい、
ビートたけしのスポーツ大賞シンゴジラの
前者はよくわ
かるんですけど、この裏に強烈な番組があるんです
よ、はい、あらあら、
日ファミ、三宅裕司と春風亭昇太のサンキュー歌謡曲一座、これがね、非常に強いんですよなんと7時から9時45分というですねもうやっぱその
なんてい
うか、古舘一郎がちょっとお休みをいただいている最中にしっかりもう年配層の数字を取ろうということで、これね、もうちょっとちらっと見たんですけど、もうなんかテレビ東京かテレビ三重みたいな、随分そこには差があるんですけど、なんかすごいねムードはありましたよ。小柳ルミ子が画面の3分の1をガッと締めてやるとか結構衝撃じゃないですか。
そこでしか見ない人たちが、
そうもう サッカーっていうくくりじゃないですよ、普通に歌唱の人として、ね、歌手として出てらっしゃるんで、これはちょっとね興味が、
そこら辺のテレ東はすごいですよね。
あ、テレ東じゃないですよ、
え、
あ、テレ、フジテレビですよ、
え
そこを皆さん勘違いしちゃいけないです。だってテレビ東京とテレビ見るの間だけど、やってるのはフジテレビですから、
マジですか、
日ファミって言ったでし
日ファミって、
日ファミってほら
フジテレビの枠な
んですか。フジテレビの日曜の夜の時間を古舘さんがやる前は全部そこバコッとね、はい、スペシャル枠だったんですけど、はい、まあ今そういうことになりまして、はい、
裏だって陸王とかですよね。
それだから そんなもの関係ないですよ。1960年代から70年代にかけての日本歌謡史をね、困っちゃうな GS 時代、なうなピース時代、ダメだこりゃ時代のと勝手に時代分けしって、もうね限定にもき過ぎるっていうね。
なんで今めちゃイケとか終わらせようとしてるんですか、その曲は一体。
いや僕はね本当ここに注目すべきだと思いますよ。
どこに行ってるんですか。
もう三宅裕司のちょっと痩せたね、ちょっと心配気味な三宅裕司の、はい、あの小踊りとかあとちょっと焦点には見られない伸び伸びした翔太のトークとかが聞けますんで。
はい、フジテレビ逆に攻めてますね
まあでもね、まあ、見てくださいこれも。だからあのシン・ゴジラとザッピングするっていうのがね一番いいかな。情報量がね多分ねこっちが100なら向こうが2みたいな何にも進んでないみたいなそういう感じがちょっと楽しめると思います
ね、はい、
さあということで、はい、今週はこんな感じでお送りしたいと思います、はい、なんか気になったところが抜けてるのありますかね。
僕一応今週末2日間行くのがニュータウンっていうシンラさん、シンラドットネットさんっていうカルチャー系のウェブサイトがありまして、そこが、タマプラザ駅からすぐ近くの今デジタルハリウッド大学 あのキャンパスがあるところがなんか昔ながらの学校の風景をしてるらしくって、そこを使って1日じゃない2日間にわたってフェスをやるんですよ。結構豪華なミュージシャンさんとか
音楽の、はい、まあ、イベントなんですかね。
カルチャーメディアなので本当広いです。音楽も扱うし映画も扱うし演劇も扱うしアートも扱うなんで、全部のジャンルのアーティストさんが来るんです。本当に有名なロスバート・バロンっていう若手で有名なミュージシャンさんとか、武田佐哲さんっていう、はい、カルチャーとかいろんな幅広く活躍されてるライターさんとか、本当にあのアーティストで池田さんもご存知のチリジンさんとかもあのアート展示であの出てらっしゃったりとか、幅広いジャンルの方々がしかもほとんど無料なんですよ、無料で参加できるイベントを新田さんがプロデュースしてるっていうんで、
はい、
これはいかんというか
土曜日曜
土曜日曜2日間、朝、昼11時半から19時ぐらいまでですかね、はいはい、それが2日間にわたって行われるので
なるほど、
ぜひぜひ映画も見れますよ。いろいろアメリカンスリープオーバーとか、キングス・オブ・サマーとかね、いい映画がいっぱい見れますんで。
そうか、俺日曜は日ファミのことしか考えてなかったよ
まあでもこれ行っても日ファミ見れますから。
あ、本当に、
はい、距離によりますけど距離によりますけど何時スタートでした
？7時から。
ああ、ちょっと間に合わないから多分間に合わないかもしれない18時ぐらいまでに
サザエさんが終わってポーンってなったら
ちょっと間に合わないかもしれないですね。
三宅裕司と春風亭昇太のっていうのが始まるっていうことなんで
TBS ラジオじゃないですよね。大丈夫ですよね。そうじゃないですよね、はい、フジテレビなんですよね、
はい、そうなんです。
間違いない
ね。
じゃあ、
はい、
その流れで見ていただければいいかなと思います、はい、日曜日は。はい、その2つ、それはあのちゃんと行こうかなと思っております。
はい、ありがとうございます、
はい、
じゃあ皆さんも今週楽しいイベント、はい、ライフを
お楽しみください。